こんにちは、ニュージー大好き野沢です。3月27日日曜日に収録しています。先日の国境再開ニュースを受けて、急遽昨日ワーホリ説明会を Zoom というオンライン会議のシステムで行ったんですが、告知期間はわずかだったんですが30人の参加があって、まあ自分で言うのも変ですが大変盛況でした。いつもは質疑応答も含めて1時間ちょっとくらいの説明会なんですが、2時間を超えていて、そのほとんどは質疑応答の時間でした。皆さんニュージーランドに来るための準備をしていて、いろんな疑問にぶつかってそれを解決させようとしていました。ほんとすごい熱量でした。タイミング悪く参加できなかったり、この告知を知らなかった人もいると思いますので、また希望が集まれば同じように開催したいと思います。そうそう、今回はカナダ、オーストラリア、ニュージーランドのワーホリ経験者にも参加してもらって、彼女の経験から仕事の探し方や住まいの探し方、お金の持ってき方、節約方法などを回答してもらったのでよかったです。また参加してもらった人たちと、彼女は年齢も近いということもあって質問もしやすかったかもしれません。次回も来てほしいですよね。説明会みたいに大勢の中では嫌だとか個別の相談があるという方は、4月末までオンラインでの個別相談も受け付けています。ほぼ毎日ありますので、スケジュールが合うコマを見つけて申し込んでください。コマについてはウェブサイトの留学ページに記載しています。別に留学に関することでなくても大丈夫です。お待ちしております。さて、ニュージーランド国内のコロナ対策に変更がありましたのでお伝えしておきます。トラフィックライトシステムで赤であることに変更はないのですが、赤の内容が変わりました。この赤の状態で屋外での人数制限が撤廃となりました。屋内は200名までです。そして屋外においてマスク着用義務はなくなりました。これは大きいですよね。さらに4月5日からは医療、高齢者介護、習慣施設、国境管理に従事する人以外はワクチン接種の義務がなくなります。そう、これまでワクチンパスが求められていた場所においても、ワクチンを打ってない人が入れるようになるようです。ワクチンパスの提示を求めることを選択制としているみたいです。5月2日からは国境再開ですし、コロナ対策も緩和の方向ですので、どんどん日常が戻ってくる感じです。ただ、ニュージーランド国内はオミクロン株がまだまだ猛威を振るっていますし、一旦陽性になれば自己隔離は必要になりますので、以前のような状態にはなりません。どこに行くにも感染しないようにという気持ちが働いて、あまり気持ちが休まらないですね。早くコロナ以前に戻ってほしいところです。それでは今回もノリカホのニュースレターフロムジャパンをお届けします。
こんにちは、ニュージー大好きのノリカです。
こんにちは、ニュージー大好きの香織です。目が開きません
どうしたんですか？
花粉がやばすぎて。
そうだね、今日はね、晴れたしね。
今日一番暑いんじゃない？今年入って、
もうコートいらないもんね。
22度ぐらいだった気がする、さっき見たら
本当にあったかい。
そう、ホトトギスが鳴いてますよ。
あ、そうそうそう、
もう春ですね。
ね、
もう花粉本当に目が開かないんですよ、もうなんかただでさえ目が小さいのに余計小さくなって困ってます今。
花粉はやばいね、さすがに感じたわ、私も今日は。
そうね、コンタクトがまず入らないんで、最近ずっと眼鏡で過ごしてます
ね。
ということで、
はい、
今週のニュースいきましょう。
はい、
誰から？ノリ？
ノリは、
はい
不織布マスクって何回使いますか？
1回でしょ。
だよね。
え、待って。
だよね、
そ
う、びっくりしたんだけど、複数回使う 40.7%。 やばくない？
え、どういうこと？え、でも、まあ、あの時間によるわ。でも、
あ、
あの 本当に宅配便とか受け取るときに、
うんうんうん、
一瞬だけつけたとかだったら、うんまあ、その日に使うけど、
うん、
でもそれを次の日に使うってなったら無理なの
よ、うん、洗うとかもしないよね。
しない
よね、
うん、
洗って使うたりとか、
うん、
消毒アルコールスプレーをかけてもう一回使うっていう人がいるんだって。
40. 何%？
40.7 複数回使う。
食婦、
うん、
いやまあもったいないっていう気持ちも分からなくはないけど、さすがに汚くない、
ね、今はさもうなくなるとかないよね、
うん、
ないから普通に捨てる、
うん、
もう一回使ったら
だってなんかなんて言うんだろう、一回なんか床に落ちただけでも私使えないんだけど、
わ、
うんうん、
かる。で、ね、ご飯食べてさ食べるときって外すじゃん、
うんうん、
それでもう一回つけるのもちょっと嫌だなって思うときある。
うん、すごいね。
ね、
若者じゃないよねきっと。そんな、
ここに書いてあるのは、
うん、
50代専業主婦、40代自営業。
まあ、やっぱもったいないって思っちゃうのかな。環境にはいいのかもしれないけどね。
確かにね、
うん、食婦ってでもどうなんだろう、環境的に。再生可能なものなのかな。
どうなんだろうね。
なんかちょっとあれじゃない、分解しなさそうじゃない
、うん、
全然。
どういう燃やして終わりなのかな。
うん、多分再生可能とかちょっと難しそう、
うん。
まあ、かといってでも不織布が一番さウイルスの感染力は防げるらしいからね、
うん、
布とかよりも、
うん、
まあ、不織布使うんだろうけど、でもさ今だいたい50枚で300円とかじゃない、
うんうん、
安くても
ね、
うん、
そんなに経済ダメージはマスクで受けていないけど自分的にはね、
うん、100均でももう普通に売ってるしね、
うんうん、
そっか、いや無理ですね。
無理ですよね。
普通に私は無理ですね、うん、
っていう話でした。
なるほど、
はい、
あ、そういう人もいますよね、
はい。
じゃあ私のニュースいきます、
うん、
私のニュースは、
はい、
丸の内線分かりますか、東京の、
うんうん、
東京の丸の内線の電車の広告、
うん、
が今ちょっと話題になってて、なんかロ
ート
製薬って目薬の会社あるじゃん、
うんうんうん、
その会社が出してる広告なんだけど、
うん、
あの普通広告ってさこのつり革のさ、
うん、
上のところ に、
うんうん、
にあったりとか、
うん、
あの椅子の上のさ、
うん、棚のところ、
そうそうそう、ところにもあるじゃん、
うん、
だけどそのロート製薬が出してる広告っていうのがその電車の床、
うん、
ちょっとこれ見てほしいんだけど、これすごくない、
うん、
この朝無理っていう広告で、
うん、
その席と席の間挟んでるその通路の床一面に全部、
うん、
その携帯のアラームを
本当だ、
そう、3時30分、4時、4時30分、4時50分、5時、5時15分、5時45分ってこう時間刻みに、
うん、
こう全部そのアラームがオンになってる、
うん、
なんていうの、スクリーンショットみたいなのが、うん、その1両目から最後の車両までこう全部つながってるみたいな広告を出したらしいんですけど、
うん、
まあ、この何もう何て言うんだろう、まあ、起きれないじゃん、
うん、
だからこのロート製薬がこの目薬刺せば、
うん、
こう朝無理でもこんだけアラームあっても起きれるよっていう戦略なんだろうけど、うん、
さっぱりスースーする感じの目薬ってこと？
そうそうそうそう、
へ
え。でもさ、なんかさ広告にあなたの周り見回してください、うん、みんなアラーム画面はこれですってなってんだけど、
うん、
自分もなってない、
なってない、
え、私5分刻みなんだけど、
なってない、なってない、
だから
起きれるもん、
うん、え、だからやっぱみんなこんな感じなんだって思って5分刻みでこうバーって、
私は、
はい、
何分くらいだろう、6時、6時45、7時ってあって、いつも使ってるのは6時45だけ、うん、早く起きるときは6時とか1個ずつしかない。え、それ全部さあのオンにしてって寝んの、
は
い、
そうです、
だるいでしょ起きれるから、
起きれないんだよ。
でも香りって本当に起きなくて、
うん、
あのうるさい
アラームの音でしょ。
そう、本当に私アラーム音鳴らさないで起きるんですよ、いつも。
すごくないそれ、
そのブーって鳴る振動で起きてるんだけど、うん、もうカホーリッチ止まると本当にうるさい。こんだけ鳴っててもよく起きないなってくらいにうるさい。
え、しかもあの耳元でさ、うん、ここのところに、あの耳元に置いて寝るじゃん。で、しかも音量マックスにしても起きないんだよね。
やばいマジで。
だからこの私の携帯も6時15分、6時45分、7時、7時15分、7時半、7時45分、8時、8時15分ってこうなってるんですけど、
うん、
まあやっぱどこの日本人もそうなんだって思ったんですよ。まあ、どれかは違ったんだ。
うん、
だからね、でも忙しいさ、こう社会人、うん、ってか日本だけじゃない、こんな時計にバーってやってんの。他のさ外国とか行ってこんな時間きっちりやらないでしょ。ってか通勤のさ、
うん、
電車とかにもきっと乗らないだろうからっていうのもあるけど、でもすごくないこの広告、
うんうんうん、よく思いついた ね
本当に、うん、でこれなんか実際にその編集者の人の、
うん、
何携帯のやつをスクリーンショットしてそのまま載っけたらしくて、
うん、
なんかわざわざ作ったとかじゃなくて、
うん、
そのエディターの人の内容らしい、
うん、
でもそれ 見たらさ、うん、なんか結構あ業界的にっていうブラックかなとかって思ったけど、
うん、
朝弱い人にあるあるな二度寝防止のために数分区切りで設定するアラームを壁にも床にも敷き詰めて乗っけました。
もう絶対でもちょっと嫌になりそう。
え、まあそうでしょうね、うん、こんなのさ通勤電車乗ってこれ出てきたらもう鬱になるよね、さすがに。でも絶対目に入るじゃん、で絶対に覚えるじゃん、うんうん、この会社どこの会社だろうってなって調べるじゃん、
うん
うん、だから広告戦略的にはなんかやっぱすごいんだなって思って、うんうん、
確かに、
まあ、自分丸の内線全然使わないですけど、
うん、
ちょっと一回乗ってみたいなって思いました。
すごいね、
すごいよねロート製薬。でも他にもこのロート製薬ってこの電車だけじゃなくてこういう QR コードが面白いの作ったりとか、う
ん、本当だ、
なんか広告のやり方が面白いんですよね。目の愛護で
なんて書いてあんの。
だからこれをこう一個ずつ読んでみたいな、
うん、
読みにくすぎる新聞広告。
へー、
すごいよね、うん、広告戦略が、まあ、そういう話でした。ぜひちょっと皆さん検索してみてください、面白いんで、うん、こういうのがあるんだっていうの、日本特有じゃないかな、こんなんやるの、
うんうん、
っていうニュースでした。
はい、
じゃあ今週のトークテーマいきましょう。
はい、
今週のトークテーマはですね、
はい、
題して、
はい、
元気が出る歌、
はい、
なんだです。
はい、
まあ、皆さんね落ち込むこともあると思いますし、
あります、
なんかちょっと悲しいなとか泣きたいなって思う時もあると思うんですよ。
あります。
そういう時にどんな歌を聴くかっていうのをちょっと掘り下げていこうじゃないかっていう企画になります。
はい、
じゃあのりかさんありますか。1曲目、
日本語の歌が2曲と洋楽を1曲私は考えてきたんですけど、
はい、
じゃあまず日本語の歌1曲目は、
はい、
赤色のグリッターっていうバンド、
うん、
もう解散しちゃったんだけど、
うん、
その歌の神様の涙っていう歌がもういいんですよ。
どんぐらいの世代。
私が高2の時に解散したんだけど、
うん、
教えてもらったのね、その歌は友達に、
うんうん、
その子は中学の時高校受験で聴いてたって言ってた。
へー、
だからそのくらい私たちが中学高校くらいの時に、
うん、
まあちょっと頑張ったかなくらい。
あ、
そんなに有名じゃないと思う。
なんかどういう系、アップテンポ系。
うん、アップテンポだけど、
うん、
あ、悲しい悲しい
あ、
もうやめたいみたいな歌を、
うん、
あの心を代わりに歌ってくれるみたいな感じ。
あ、なんか頑張るよとかじゃなくて、うん、その気持ちをこう表してるっていう感じ、ね、
そういう感じの歌です。
あ、なるほどね、
はい、
それが日本語の歌なんだっけ、
うん、題名、赤色のグリッターの神様の涙っていう歌です。
じゃあちょっとそれは聞いてみよう。
はい、聞いてみてください
。ノリカってでも日本語の曲っていうか日本のバンドとかの方が多いよね、なんとなく、
うん、2曲ともバンドだ私、日本語の歌、は
い、じゃあ続けて聞こうかな。
じゃあ続けて、これは知ってる、ミセスグリーンアップルって知ってる？
あー、分かる分かる。
の In the Morning っていう歌、
うーん、
これは、
う
ん、あの PV が泣けます。
へ
え。PV があの頑張る系、
あ、
陸上部の女の子がハードルを頑張るとか、
うん、
就活生の男の子が面接うまくいかないみたいな、そういう感じの PV があって泣けます、う
ん、PV も込みで見た方がいいってこと？
そうそうそう、 YouTube で見てください。
あ、なるほどね、
うん、
ミセスグリーンアップル有名だよね、
うん、
確かに。
はい、この2曲でした、私の日本語の歌は。
1回
かほり
日本語、
うん、
日本語の歌あんまり聞かないんだけどな、
うん、
まあ、出す日本語の歌実は用意してないんですけど、うん、まあ、今即興で考えたんですけど、
うん、
あのヘキサゴンの、
うん、
あの題名わかる、また日は昇るだったっけな、
うん、羞恥心しか知らない。
違う違う、頑張れ日本ってやつ、
す
ー
み
ずにぽん、その歌がすごい元気出る、
うん、
日本は
懐かしい
でしょ、
うん、
頑張れって言われてんだから頑張るしかないじゃん。
あ、待って待って待って、今思いついた。
何？
あの、
うん、
江頭2時50分っていう人
絶対頑張れないその歌は。
頑張れっていう歌があんの。
へ、
忘れた忘れた、めっちゃいい曲なのに
絶対頑張れなくない？
歌ってみた、ちょっと調べさせてください、これ本当に。
あ、
ザ・ブルーハーツの青空。
へ、
あ、違う、え、待って忘れた、人に優しく、どっちだっけな。
え、それはさ、エガちゃんが歌ってるの？
そう、エガちゃんが、あ、多分人に優しくだと思う。この歌マジでいいから聞いて。
誰言ってんの？
ガホリ。あ、これこれこれ、絶対これ。ザ・ブルーハーツ、人に優しく聞いてください。
エガちゃんのザ・ブルーハーツ、人に優しく、
うん、
がノリカのおすすめっぽい。
うん、
へ、
これは頑張れって歌詞に入ってんの。
あ、そうなの？
うん、でもこれちょっと待って、なかなか歌わないんだよね。歌うのは
2020年2月8日、結構最近ですね。
歌うのは5分くらいからです。
うーん、
見てみてください。
エガちゃん最近出てこないよね、
うん、でも YouTube めっちゃなんか可愛いの見てほしい、う
ん、エガちゃん、
うん、
じゃちょっと見てみる。
ほら、チャンネル登録者数290万人
すごいじゃん、ね、めっちゃいるじゃん。もう普通のそこら辺の YouTuber よりもすごいよ
ね、
うん。なんかあれだな、エガちゃんで思い出したけど、
うん、
その元気出してほしい歌みたいなの歌うさ、日本の歌詞ってさ、
うん、
あれが多くない？あれが多いっていうか、なんだっけ、トータルテンボスとか、
うん、
トータルテンボス芸人だった間違えた、あれなんだっけ、サンボマスターとか、
うん、
ワニマ、
うん、
とか、そういう男の人のバンド系みたいなの
が
多くない？
確かに。
岡崎体育とか
確かに、
うん、曲名を思い出
せない。男のわけのは俺の言うことを聞いてくれは
全然わかんない。
え、それなんだっけ。
名前は、名前はわかるけど、その何、こういう人がいるよねっていう、なんかそこの詰められたらわかんない。
うわ、思い出したいけど思い出せない
多分日本の歌はノリカの方が詳しいと思います、
うん、
全然
そうかも、
うん、
え、じゃあ待って次ね、
うん、
日本語もない。
日本語もない。
元気が出る洋楽は、
うん、
これちょっと懐かしい、多分レディーガガの Born This Way っていう歌。
あー、ガガさん、
めっちゃ流行ったよね、
うん、
これはでも本当に元気出る。正直最近聞いてなくて、
うん、
このトークテーマで喋るってなって調べたんですけど、
うん、
いい歌詞だ、
聞きたくなったうん、ガガさん、
え、今歌出してる？
あのあれだよ、フレディ・マーキュリーのさ、
あー、なんだっけ、
やつで出てきた歌が最新じゃなかった？
うわ、それなんだっけ、
え、テレレレってやつ、
え、知らん、分からん、それ
確か。レディーガガあれ出るよね、グッチ出てるよね確か、映画で
これハウスオブグッチ、
うん、その歌じゃない、もし歌ってるとしたら
一番最新
トレーラーで、うん、レディーガガ、
え、アリアナグランデも一緒に歌ってる歌あるんだ、すごいね、全部奥だよ再生
確かに、ね、バッドロマンスとかすごい12年前なんだね、今でもめっちゃさ聞かれてるじゃん、うん、いろんな人に、
15億回って
すごい ね。
じゃあ私は、うん、ディズニーで行こうか、ディズニーで3曲ぐらいあるんですけど、うん、まあ1個に絞りました、うん、あのターザンの、うん、ストレンジャー・ライク・ミーっていう歌があるんですけど、
うん、
あのそれは、うん、あの小学校の時にユタ州に行ったんですけど、
うん、
そのユタ州に行く時に、うん、こう大きいバンに乗って、うん、すごい何ロードトリップみたいなことをするんですけど、
うん、
その時に流れてる歌が今の自分の中でもずっと残ってて、
うん、
でそのターザンの歌とアリエルのさ、
うん、
テレンテンテンテンテンテンテンってなるじゃん、まあ、そういうのがいっぱい好きなんですけど、まあ、1個選ぶってなったら、うん、ストレンジャー・ライク・ミーっていう歌があって、
うん、
まあ、強く生きなよみたいな歌なんですけど、
うん、
ほんわりしたらね、まあ、その歌がすごい元気が出るんですよ、なんか泣きそうになる
懐かしくてってこと、
まあ、そうだし、うん、なんかもう曲調が、
うん、
その歌ってる、ね、おじさんが、うん、まあ、他にもそのおじさんいろんな曲を出してるんですけど、
うん、
声がもうなんか落ち着くんだよね、すごく。確かそうフィル・コリンズっていうおじさんなんですけど、
うん、
フィル・コリンズさんって他にもいろんな歌出してて、
うん、
あの僕の旅ブラザーベアって見たことある？ディズニーのこのクマの、やば流れちゃう、
あるかも。
そうフィル・コリンズさんの歌は本当に全部元気出ます、うん、元気が出るっていうか優しい気持ちになる、う
ん、あ
からちょっと元気がなくても、
うん、
なんか、まあ、頑張ろうって思える歌です、
うん、
でもう一個は、
うん、
Now United っていう、
はいはいはい、
もう本当にこれは大好きなんですけど、
うん、
サイモン・フラワーっていう、
うん、
あのおじさんが、
うん、
このこいろんな世界から若者たちを引っ張ってって構成されたなんか若者のグループみたいなのがあるんですよ、うん、で何人かな、日本とカナダとアメリカ、オーストラリア、ロシア、フィリピン、インドネシアとかいろんな国からこう来てて、
うん、
その子たちが歌ってるあのオールデイっていう曲があるんですけど、
うん、
その歌もめっちゃ元気が出るんですよ、なんか上がるアップテンポになる、上がる 系、
歌詞はどんな感じなの？
え、なん歌詞は、
うん、
なんか元気に一日一日頑張ろうみたい な、
うん、
大雑把に言うとね、
うん、
なんて言うんだろう、なんか平和をさこうなんていうの、貴重とした感じだから、うん、なんか全部元気な歌が多いんですよこのグループの歌って、うん、あのスパイスキッズだったっけな、なんか昔さ、
うん、
その歌、そのグループを作った人が、うん、あのオーディションして作ったグループなんですけど、
うん、
だから、まあ、とりあえず元気な歌が多いんですよ全体的に Now United の歌って、うん、で東京オリンピックにもなんかバレーボールの試合中に違う歌なんですけど、うん、あの何曲か流れてたりとかして、
うん、
ね、本当におすすめ、なんかもう涙が出てくる、うん、なんかそのいろんな国の子たちがなんか言葉とか関係なくこうダンスと歌だけでこうずっと2018年ぐらいに結成されたんですけど、そこからずっとこういろんな世界回って歌って踊ってみたいな、感動するじゃん、なんか自分たちとそんなに年変わんないんだけど、でそのメキシコ人のメンバーの女の子が最近妊娠して、その子がもうママになるみたいな感じですごいめっちゃ祝福されてるんですけど、もうとりあえず Now United は最高のグループです、
う
ん、何かあんま響かなかったんですけど、
うん、
ずっと聞きすぎて、うん、もういいよって言われた
んで、うん、
ちょっと最近聞いてないんですけど、
うん、
それが出ますね、
うん、
あとは、
うん、
クリスマスの歌全部。
ああ前も言ってたねそういえば、う
ん、私一年中クリスマスの音楽聴いてても全然苦じゃない
それはちょっとやだ
人間なんですよ。
へ
え。で特に好きなのが、うん、あの、うん、フェリースナビダスっていう歌で、
うん、
スペインかな、
うん、
の歌なんですけど、うん、絶対聞いたことあるよね。
どれかわかんない、いっぱい聴いてるから。
フェリースナビダスって
やつ。あ、わかんない。
めっちゃ有名な歌なんですけど、まあ、クリスマスの音楽聴いてたら、
うん、
まあ、この今言った音楽もそうなんですけど、それと同じくらい元気出る、
うんうん、
クリスマスって世界一ワクワクするじゃん、
うん、
だから、
うん、
もうクリスマスの音楽聴いたらもう強制的に元気になるんですよね、
うん、
なんか上がる
上がる曲調じゃなくない別にクリスマス。
上がるじゃんマライア・キャリーのさ、
うん、
クリスマスとか聞いてたらさ、うん、もうずっと家事してる時とかにさ、
うん、
流してたりした時ある
よ、クリスマスはやだ。
それか、クリスマス、まあ、洋楽が多いですね。でも、
うん、
あとは韓国の歌なんですけど、
うん、
クールっていう音楽が曲があって、
うん、
まあ、シャイニーのキー君が歌ってる歌なんですけど、うん、それもすごい上がる歌、うん、上がる系が多いですね。
元気になろうねってこと。
そう、なんかいやこのクールは、うん、なんかちょっとあんまり良くない歌詞なんですけどなんかそのドラマの主題歌で、
うん、
韓国ドラマの、
うん、
その韓国ドラマがなんか天才詐欺師のなんかあの何テーマ、天才詐欺師を、
うん、
扱ったドラマだから、うん、その詐欺っていうかその犯罪でもちょっとかっこよく何やってやろうぜみたいな感じ、強行突破でもやってやろうぜみたいな感じの歌詞なんで、
うん、
なんか意味的にはあんまり良くないけど、
うん、
曲調がめっちゃ上がる。
じゃあ歌詞よりも曲調重視が多いってこと。
あ、そうそうそう、私は歌詞はあんまり見てないかな。
うん、
なんかあのリズムです、
うんうん、
が元気が出れたかな、
はい、
寝る時の歌聞くじゃん
寝る時の歌
一応番外編で用意したんですけど、
そう
寝る時の歌
寝る時の歌はこれ私リアルに使ってるのは YouTube で東京ディズニーシーの夜景で眠るおやすみディズニーっていう歌
それ一時期めっちゃハマってた。
えこれ本当に良くない
、うん、あのなんだっけエクスピアリのさ、
うん、そう、そっからの夜景、うんうん、夜景っていうかディズニーシーの園内の動画でディズニーメドレーが流れんのよ。
わかるよ、わかる
これでガチで寝てる。
あのさディズニー の、
うん、
あの施設の中の BGM みたいなのもよくない、う
ん、あなんか一周回るみたいなあるよね。
そういうのもなんかいいじゃん、うん、
確かに。でもこれが多いな、一体一体。
わかる、でもめっちゃハマってた一時期、うん、
これはガチ。
うーん、
これです。
なるほど、それだけ。
うん、
うん、私は2個あって、
うん、
そのなんか雨の音とか焚き火の音、
うん、
もうさ音楽じゃないんですけど、
うん、
その音楽を流しながら、
うん、
寝ている。
うーん、
でも YouTube は広告が入るから、
うん、なんかびっくりするよね
そうそう、
でもこのおやすみディズニーはないんだよ、
ね、おお、そうだっけ。
ないと思う。
そっかそっか、
うん、
それそうだね、その焚き火とか、
うん、
音系
広告なしが大事だよね。
うん、マジびっくりする。私ただでさえさ
、うん、
耳のこ近くに携帯置いて寝るタイプだから、なんかいきなり広告とか入るとびっくりするんですよね、
うん、
で何終わりか。で私は、寝るとき絶対聞く、最近聞いてる歌が、
うん、
We are the world
え、やばくない。
わかるでしょ、
懐かしいんだけど。
え、もうさ、
うん、
まず PV を見てほしい。最近マイケル・ジャクソンの良さに分かったんだけどずっとね見てたの、
うん、
あのデビューした時から、
うん、
今の何最新っていうか、まあ、一番最古のやつ、
うん、
から、
うん、
最後のやつまで、
うん、
もうねマイケル・ジャクソンの良さにハマってしまって、うん、なんかもう子供の頃からこれは小学校でずっと歌ってたんですけど、
うん、
あの PV とか見たことなくて、
うん、
最近見てみようって思ったらもう泣いた本当に。あの 2バージョン3バージョンぐらいあって、
うん、
そのまあオリジナルのやつマイケル・ジャクソンがサングラスかけて、
うん、
こう黒人の人たちと歌ってるやつと、
うん、
あとそのリメイク版みたいなのがあって、
うん、
それはマイケルは映ってないんだけど黒人の人たちだけで歌ってるやつ、うんうんうん、であともう一個が、
うん、
なんかジャスティン・ビーバーが子供の頃に、
うん
う
ん
映ってるやつだから結構古いんですけど白人の人たちだけかな、うん、それはちょっと記憶が曖昧なんだけど、うん、最近のバージョンもあるんですよ。そのマイケルからはじ、うん、あマイケルじゃないジャスティンから始まる歌も本当に感動するの、うん、その3パターン全部見てほしいんですけど、
うん、
もう超感動する。なんか、
うん、
やっぱ世界ってみんなこうやって平和な気持ちを持ってるんだなって思って誰にしも、
うん、
なんか泣きそうになるんですよ。その歌をかけて寝るのが安眠につながって、
うん、平和を感じてね。
そうそうそうそうそう、
へ
え。マイケルがサビから入るところがもういいんだよね。
へ
え。ちょっとこうなんかリズム取りながら入るよみたいな雰囲気を出して、
うん、
このサビにマイケルがこうちょっと半分ポケットに手突っ込んで歌ってるところがもうかっこいいんで、
ね、
ちょっと見てほしい。
うん、分かった。
それをもう安眠できます。その最初のね、
うん、
歌に入る時にこうなんかシャラシャラシャラーみたいな音楽があるんだけど、
うん、
そのシャラシャラシャラーンがもうなんか、
うん、
あー来た来た来たってなる
決まってるやん
決まってるなんかもうああこれだよ、この歌こそが平和だって思って、
うん、
もうそれを聞いて寝れることが、
うん、
もう一日今日平和に終わったと感じれる
、
聞いてみてください。
分かった。
ビアーズワールド、
はい、
多分どのバージョンもキラキラキラは入ってると思う。
うーん、
まあもうこんなこと言わなくても、うん、もう他の人たちは分かってると思うんですよ。
確かにね、
もう私たちよりも全然聞いてる先輩たちとかの方が、
うん、
いると思うんで、
うん、
ですけど、まあ、マイケル・ジャクソンはもう永久
いやそうだね本当に、
うん、だって2012年だっけ亡くなったの。
うん、わかんない。このあれは11年前って書いてあるから、
うん、あんま記憶ない
ね、
うん、かっこいいんだよあのマジで、何スリラー踊ってる時とかもキレッキレだから、
うん、
びっくりした
ね。
まあ、そういう感じですね。
懐かしい、久しぶりに聞いた
マイケル。
うん、
他に懐かしい人いるっけ。
ああちょっとさっき調べたんだけど、うん、ファンキーモンキーベイビーズ。
ああ、え、何してんだろうねあの人
ね
今。あの人絶対ジャケット CD のジャケット他人使わない
確かに
さんまさんとか
確かに
全然なんか全然その本人出ないやん
と思って。うんうんうん、
CD とかも全然買わないからね。
そうだね、
みんな、
うん、
かわいそうなことに、
うん、
あと誰だろうね AKB とかも全然、
あ、
今誰が誰だかわからないし、
ね、
AKB も結構元気でない。
あ、懐かしくて
ってこと。 AKB はいや結構ワンツースリーフォーとかだともう元気出るやん
あ、確かにね、めっちゃハマってたな。
フライングゲットとかさ、
うんうん、
めっちゃ元気出る、うん、なんか運動会で使われがちな音楽は大体元気出ますよね
確かに。ゆずはゆず。
ゆず何。
ゆず使った栄光の架け橋とか
ちょっと下がんない
え、
元気といえばマツケンサンバじゃないですか。
あ、
マツケンサンバなんか最近さ再ブーム来てない。
あ、そうなの。
紅白出てたよね、
今年。知らない。
サンバーと踊ってましたよ松平健さんマジ一生年取らない
と。それはもうね、
ずっと若いよねあの人、うん、
変わらない。
うん、ずっとずっとあの何棒みたいなのを持って踊ってた、うん、
ね、ずっと黄色いよね、
うん、松健サンバ。どうなんだろうね、
うん、
今の音楽は分からない。のりかの方が絶対詳しい。私はなんか昔の音楽とか、
うん、
聞くの好きだし、
うん、
なんかあんまメジャーじゃない音楽から探すの好きなんで、
うん、
あまり有名じゃない
ものかな。でも TikTok やってない私。
あ、 TikTok はもうや一生やらない方がいいよ。 TikTok はもう
、うん、
気づいたら3時間とか経ってるんで
それはやばいでしょ
本当に。ま マジでそうよ。
本当に？
うん。本当にどの子も言ってる。気づいたら2時間経ってるとか、気づいたらトイレに座ってずっと TikTok 見てたとか。
へえ。
だからね、もう TikTok を入れてしまったら終わり。
やめね。
本当に。だけどあの TikTok のいいところって、うん、なんか自分が知りたくない情報とか、
うん、
なんか自分が知ろうかなと思った情報じゃない情報も勝手に流れてくるの、
うんうんうん、
だから、まあ、いいも悪いも、
うん、
なんかいろんな知識がついちゃう。
あ、
うん、でもだからそういうのを狙っていろんな会社とか広告出してっていうのもね、そういう広告の出し方でたくさんバズった会社ありますから、
うん、
いいSNS なのかもしれないけど、うん、若者が圧倒的に見てるからね、
うん、
もう本当に時間経ってる。だからもうね、やったことがない人はやらない方がいい。でももうやったことない人なんかほぼいない。
そうなんだ、
うん、
そうかもね。でも
だからもう本当にやることがなくなって、うん、もう 何をしても楽しいことがないっていう状況に陥ったら、
うん、
多分入れてもいいと思うけど、のりかはまだ入れない方がいいと思う。
分かった。
もう私が入れてるからその情報をいつものりかにくだらないことを教えてるから、
それでいつも LINE で送られてくる。
それでいいと思います。
分かった。
はい、ということで、
はい、
まとめたいと思います、
はい、
でも今週は、うん、まあ、結構いろんなね歌手の人とか知れたと思うんですけど、
うん、
のりかはやっぱ日本の曲を聴いてることが多くて、
うん、歌詞重視だからね、
うん、そうそう、私はまあ歌詞なんとなくで覚えてる感じなんですけど、
うん、
まあ、海外の音楽と日本の音楽で、まあ趣味がまたはっきり分かれましたね、うん、ここで、はい、ということで、まあ、皆さんね、
うん、
辛いこととか悲しいこととか、まあ、たくさん生きてればあると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、ぜひね私たちの音楽とか聴いてみたり、
うん、
また自分たちのね好きな音楽を聴いて、
うん、
日々乗り越えていってください、
はい
はい
はい、
ということで今週もこんな感じで終わりたいと思います、
はい、
ニュージー大好きのかほりと
のりかでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、のりかほのニュースレターフロムジャパンでした。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。日本もニュージーランドも季節の変わり目です。コロナとか戦争とか地震とかいろいろありますが、足元の体調管理には十分気をつけてお過ごしください。それではまた次回、のりかほののりかとかおり、そして野沢でした。また来週。